ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルンムの
B サイドライ
コーナーにするならさ、いろんなスポーツをの用語を漢字にするっていうコーナーはいいかもしれないね。
あ、なるほど、あの和製ルールにしていくっていう言葉は、ね、
タックルとかもなんかもう物騒な言葉したいよね。
あ、ラグビーはさ、戦う闘魂込めての闘を書いて闘球っていう、
はいはいはいはい、
なんて言葉だって思うんだけど、でもあれルールなりこうあの上からさ遠目で上からそのボールやあの人間の動きを見るに、なんか陸軍の戦いをあそこでシミュレートしてるっていうか、なんかそういう風に見える。
なるほどね。
そのボールを走って持ってってタックルして一回止まるじゃない、
うん、
でそれをまた上手にあのボールちょっと後ろ側に出して、で走ってこう感激を持ってい って、
はいはいはい、
でまたストップさせられて、でそのストップさせられてる場所がこうちょっと塹壕を掘って、
なるほど、ね、
その塹壕へ向けて打ち合いをやってる局地戦みたいな見え方があるんだよね。
なるほど、まあ、だからラグビー用語も物騒な感じは多分ある
よね。いやいや、物騒、まあ、まあそのね、スポーツの動き自体がす
ごい物騒だよね。でもさ、それ考えるとさ、日本ってさ、いわゆる球技みたいなスポーツってなかったんだよね、きっと。
うんと大昔？
いや、だってさ、野球もしっかり、サッカーもしっかり、ラグビーもしっかり、全部海外発祥じゃない？で、日本発祥のスポーツって今こうメジャーなもので言ったら、まあ柔道とかさ、そういうのになっちゃうじゃない？
ああ、その武芸、格技みたいなことを、うんうん、そのスポーツ化、
そうだね、スポーツ化、
あの転じていくっていうやり方で、うん、剣技、剣術を剣道にしていく、
うん、
そのスポーツ化していく、
うん、
あるいはそのなんていうかな、教育目的、子どもたちのためになんか道具を作ってこう真剣じゃなくて、教育目的でやっていくっていう、
そう
だね、うん、で柔道も柔道柔術も、
うん、
あるいは空手、
そうだね、
合気道っていうその辺のこう武術一対一の戦いっていうことも、うん、一つスポーツ化してるね。あとなんだろうね、
まあ、だから蹴鞠がどれほどまでさ、
まあ
ね、江戸時代とか庶民の間でやられたのか分かんないけど、
まあ、
だから
あのリフティング芸はでもなかなからしいんだよね。あんな貴族の皆さんがさ、ホイホイやってるってなかなかすごかったらしいけど、ね、まあ、あんなことできるぐらい暇だったんだと思うんだけど、ね、
いや、だからさ、江戸時代にさ、球技っていう娯楽はなかったんだろうね、きっと日本人に。
なかったんじゃ、そもそも球技ってものが、うん、テニスだって1700年800年ぐらいからでしょ、
うん、
確かあの辺の球技ってものはさ、だいぶ後になってんね、あの割と近代の、こう、まあ、スポーツ化されてたっていうか、うん、近代の遊び、近代の競技なんだよな、
まあ、だからさ、なんつーの、ほら、まあ、例えばサッカーなりさ、ラグビーとかもさ、事の起こりはなんかさ、偶然いろんなことから始まってるわけじゃない、きっと、
うん、
のボールを奪い合うみたいなこととかさ、あとほら、なんつうの、ラグビーのルールを変えて触っちゃいけないようにしようぜみたいな感じでさ、こう生まれていくのがサッカーだったりするわけじゃない？
それはあの割と逆で、
うん、
ね、サッカーの起源が確か、うん、年に一度の村祭りで、
あ、
あの村の連中を山側と海側に分けて、そのボールをどっちかの決められた場所に、入れたら勝ちみたいな、
はいはいはい、
1対0で終わりみたいなことがあったらしいっていう、そういうゲームが、北欧の方なんかでよく行われて、
はいはい、
でそれをあのフィールドにあの全部なぞらえて、
はいはいはい、
うまく形式化していった。でサッカーやってたら、あの誰かがそれボール、手でボール持って、
あ、そっち側か、なるほど、
ボールに突っ込んでちゃって、え、それスポーツなんねっていうことで、はいはい、イギリスの学校でラグビー校っていう、ラグビーっていう名前の学校で始まったからラグビーっていう名前。
でもさ、まあ、ことの起こりはさ、例えば祭りとか下手したら争いだったりするよね、きっとね、いろんなものね、
うん、
でもさ、なんか日本も多分そんなことって絶対あったじゃん、なんか。
いや、まああっただろうね。
その、ほら、お祭りでも今さ、なんかさ、なんだ、なんつうの、昔のさ、領土争いがきっかけになってこの祭りになりましたみたいなことってあるじゃん、なんか。
あ、そうだろうね。
なんかさ、でもさ、そこをさ、ルールを決めてエンタメ化する能力が日本人なかったんだろうね、当時ね。
そうだね。そこをエンタメ化しなくてよかったか、
うん、
そんなことやってられないぐらい日々の生活に追われてたかもしれないね。
まあ、それと、 なんかあれか、あんまり、そうか、球技を、球技っていう概念があまりなかったのかもしれないね、もうそもそも。
球技はもうそもそもなかったんだよね。
ああ。
その、力比べとかは。
そうだね。だから相撲とかだよね。
そう。あと、その、なんか、この岩を持ち上げられるかみたいなやつあったんだよね。あと、腕相撲ね。
そうね。
うん、腕相撲は、確か中国から伝わったのか、あの同時発祥なのか、うん、同時多発的な発祥なのかっていうことは言われてるけどね。
なんかそれ考えると日本人で娯楽が少なかったんだなって。
少なかっただろうな。そうだ
よね。だってさ、サッカーなんてさ、ちょっと思いついたらすぐできそうだもんだもんね、日本人だってさ。まあ、ボール蹴るの楽しいぜって言って
だから、こう鬼ごっことか、
はいはいはい、
あるいはその身体性、身体能力のとこでのケンケンパンみたいなやつあるじゃん、
うんうん、
ああいうゲーム性のもの、うん、ああいうことで遊んで案外満足だったのかもね。
まあ
そもそもさ、 100m×50m の平野を整地するみたいな発想なかったよ。そんな土地があるんだったらすぐ田んぼにしろってなってたと思うよ。
いや、なんかさ、それ考えるとスポーツってなんかさ、ね、この日本に入ってくる、なんていうの、日本でのスポーツのさ歴史ってすっげえ短いよね。
あっという間にいろんなもんが入ってきて、
うん、
いろんなものに対応しなきゃいけなかったんじゃない？
そうね。
ある種その、うん、いやそれもあるこれもある、うん、なんならオリンピックっていうのが始まっちゃうと、
はいはいはい、
でそれはさ、得意な誰が得意か分かんないからさ、うん、とりあえず学びに行こうって言ってさ、うん、あのヨーロッパまでさ 4,50 日船乗って行ってでその勉強して帰ってくるんでしょ。
でその社会で、ね、そのくせさ、日本で一番さ昔盛んだった野球オリンピックの競技じゃないしさ。
なのでオリンピックで、
うん、
最初にメダル取ったのは水泳だったっけな、
かな、藤山の飛び方かな。
なのでその水をかく、泳ぐっていうようなことは、
うん、
比較的こう、
そう、日本人でも昔からやってたことだからね、
取り入れやすかったっ
ていう
ね、
うん、
ことはあったんだろうね。
いやだからさ、球技でさ日本がメダル取ってるってなかなか大変なことだよね今ね。
そうなんだ。
短い歴史の中でさ、
よその国に比べたら歴史が浅いってい
うことでね、うん、いやだからさ、この前のワールドカップもさ、やっぱ大したもんだったよ、歴史が浅い中でさ、
サッカーね、うん、そうだよね。
しかもさ、野球なんてさ世界一になったりしてんだよ、歴史が浅いのに、うん、日本のスポーツすげえっていう風にね。
その吸収咀嚼能力っていうかな、
うん、
めちゃくちゃ高い
ってことだよね。高いってことだよね。
だから、うん、その日本語化してってどんどん、
そう、ね、
殺すだの死ぬだのみたいなあのスポーツとはおよそスポーツと思えない
ぐらいの
戦いになって。
まあそんな中ですよ、こいつからメール来てまして、埼玉県所沢市テキサスおじさん30歳公務員、はいはい、8月12日水曜日に単身日帰りで甲子園に行ってまいりましたと。
何やってんだ。お前は国を守ってくれ。
そうね、お前はスポーツじゃないからね、本当の戦いをしてもらわなきゃいけない公務員なんだから。
8月12日
はですね、これはカード的には拓大広陵対坂商業、仙台育英対花咲徳栄、神村学園対佐野日大、東海大甲府対健大高崎、これが中心になってんだな最後は。朝一の飛行機に乗り球場に着いたのが8時45分ぐらいで、第1試合はすでに始まってましたと。
あ、はい、
伊丹から行ったってことか、なるほどな。座った席は中央内野席の上段で球場全体を見渡せるなかなかいい位置でしたと。お隣には先客がおり、年は60歳ぐらい、髪の毛の色が赤と紫の中間ぐらいの、いかにも大阪のおばちゃんという感じの方でしたと。
おばちゃんだね。
おそらく息子さんとおぼしき方と二人で観戦してるようで、
うん、
このおばちゃんは黙ったら死ぬのかというぐらいずっと喋り倒してましたと。
息子と一緒にいて、
うん、
おばちゃんはずっと喋ってたんです。息子はじゃああれじゃない、テキサス君と同じぐらいなんじゃない。
分かんないね。そうだね、うん、おかしくないよねそれぐらいでも、
うん、
その内容もこれね、大阪のおばちゃんが言ってることですよ、
はい、
あのビール売りの姉ちゃん可愛くないな。一軍の売り子の子はみんな阪神戦行っとんのかとか。あんな内角攻めたら危ないやん、当たったら母ちゃん泣くでなど、とにかく思いついたことすべて口にしてる様子で、
ああ
私はうわいい席座れたけど隣の人に恵まれなかったなと思い、なるべく試合に集中するように努めてましたと。ただ中にはあのランナーセカンドリード大きいな、 まあだからリードピッチャー投げる前にさ、ベースから離れてリード取ったりするけど、投げた後にさらにもうちょっと遠くに行ったりするっていうのがセカンドリード
とか、あちょっと先行っちゃおうかっていうモーションをかけるみたいな、う
ん、とか二次リードって言うんですけど、
二次リード、は
い、あのランナー二次リード大きいな、ピックオフしたらさせるんちゃう、これもう完全に野球用語です、ピックオフって、あのだから釣り出すっていう、
もうそれをすることで何があるの、
ランナーをだから刺す
どういうこと、
だからこの場合でいうピックオフだと、
え、二塁にいます、
二塁にいます、で、この場合だとセカンドにランナーがいて、まあ投げます、リードもっと大きく取ります、
う
ん、でも最終的に
先行っちゃうぞ走っちゃうぞ、
でもまあセカンドランナーさ戻んなきゃ、まあ一応二塁に戻るわけじゃない、基本的には、
あそのキャッチャーが取った後は、まあ、次の投球になりますから一回リセットします
って戻るわけ、
戻るよ、ね、
だけどこれをまあそーっとショートはランナーのそばにいて、
ショート、
さっきのショートね、はランナーのそばにいて、いや別に何にも考えてませんよみたいな風にしてんだけど、そーっとセカンドがセカンドベースに入ってキャッチャーから送球されてタッチアウトにするみたいな、
どういうこと、その牽制的な話、
うん、そうだね、牽制的な、
キャッチャーが
そう
取ってピッチャーに返さず、
うん、
そのセカンドでビューンと投げてセカンドベースで、で
お前もお前も戻
らなかった、お前戻ってないよ、
ほらっていうやつ、ほらお前あれでしょ、ショートがベースにつかなかったからでしょだからベースに入るのは急いで戻んなくていいと思ったでしょみたいな感じの、まあ、騙し打ちみたいなもんだね、
どういうこと、それは、
うん、
ショートが、
うん、
がそのダラッとしてるっていうか気抜いてる雰囲気を出すと出すと、
うん、
ランナーも釣られるの、
まあだから急いで戻んなくても大丈夫だなセカンドにみたいな感じの、
ショートがファッと戻ったら、うん、やべキャッチャーが止められてくるっていうのを、そのキャッチャーも見なくても肌で感じられる、
うん、そうそう、とか
近くに、
なんならほらショートが例えばランナーの前で動いたりとかして、
あ前進守備
とかねみたいなこともあるし、
あなるほど、
んでだからショートがちょっとなんか余裕ぶっこいてる感じで油断させることによってセカンドがスッと入ってタッチアウトするみたいな、まあ、
あ二塁ではそういうこうすったものが行われてる、
すったものが行うのよこれは、
これさあの中継のカメラではさ、
うん、
二塁ランナーさ頭しか映んないみたいな感じなんじゃない
そう、ね、
あのテレビで見てる、
うん、
あのでさショートなんかさいないじゃん、
うん、
通常でさなんかこれショートの人がいないかなと思ったら、
うん、
これあのドジャースの試合見てると、
うん、
ベッツはすっごいうろうろしてんの、
あ
それがあの中継のカメラに映る、ちょっと上手に見切れてくるっていう、
はいはいはい、
俺ちゃんと仕事してるぜっていう雰囲気でちょこちょこしてるっていうのが見えるのが分かって、はいはい、あベッツって何であれやって動くことでなんかサイン出したりこう相手にプレッシャーかけたりしてんのかなって思ってた、
はいはいはいはい、それはねありますね、
そういうのもあるんだ、あるいはその的を絞らせないっていうか
とかね、あとそうね、まあ、嫌がらせ
嫌がらせね、
ほら、まあ、すぐセカンドベース戻んないと俺が入っちゃうからね、牽制来るかもしんないよみたいな
まあその1対1スポーツってのはそうだよね、うん、相手の嫌がることをして、
はいはい、
あの上手にこう精神的プレッシャーをかけていくっていうね、
あとはすげえ分かりやすいピックオフで言うと、
あそれがピックオフっていう行為なんだ、
ね、ランナーを釣り出すみたいな、
あ
だからランナー一塁で、送りバントの構えします、うん、で、ファーストとサードが送りバントだと思って突っ込んできます、
うん、
だけどわざとボールをバントさせないように外して、で、
そのバットが届かない
届かないところに外して
すごい遠く投げちゃう、
でランナーはあれバントするよねみたいな感じの疑心暗鬼な感じになってるわけじゃん、でちょっとなんならセカンド行きたいからちょっと大きくリードを取ったりするわけじゃん、うん、でその隙にわざとボール外しといてセカンドがファーストベースに入るっていう
どういうこと、そうするとどうなるの、
そうするとファーストランナーが戻れない
戻れない、あっと、はい、も戻んなきゃいけない、そのプレーの中でね、そうそう 外してキャッチャーが取ったら塁に戻らなきゃいけない、
まあ基本戻らない、まあ、
だけど結構リードしちゃってるから、でもファーストがわーっと出てってるから、まあ大丈夫
かな、まあ大丈夫だなって言ったらセカンドがスッて入る
みたいな、裏から
はいはいはい、
スッと入ってきて、はい、早いアウトみたいにしちゃうみたいな、あなるほど、それもない
ビッグオフ、まあ今回の甲子園でも何回かあったんだけど、まあその監督さん曰く1万試合やって1回しか使わない作戦みたいな
そんなことなんだ
ことを言ってたけど、
そのなんていうか、
うん、
その人をはめる作戦としては、
そうそうそうそう、
一応その技術そのノウハウとしてある
って、ノウハウとしてあるって
でそれを大阪のおばちゃんが
ピックオフしたらさせんちゃ
う？あかんやあれ。でなってるっていう。
そうそう。とかあとピッチャー変化球入らんからストレートでカウント整えに来るで。バッターも分かっとる。ほら打たれた。など鋭い発言もあり、気づけば私はそのおばちゃんの会話に全集中しているありさまでした。
よかったじゃんテキサス君。横に解説の方がねいらっしゃったわけでしょ。
そんなこんなで、試合は千葉県の拓大広陵の勝利に終わり。あそっかテキサスなんか。奥さんとか子供千葉に住んでるって言ってたからわざわざ千葉代表の試合見に行ったのかもしれない。
なるほど千葉代表、
ね、うん。第2試合目以降はそう午後の部となり球場一旦出ないといけないため、
あ
もうあのおばちゃんの嘆きが聞けないのはつぶやきが聞けないのが残念でたまりませんでしたと。
そうなんだ。そうか入れ替え制なんだね。
そうね。午後からはチケットが外野席で、雨も降ってたので喫煙所のモニターで試合を見てる時間が長かったような気がします。ああ、そうなんですよね。甲子園はね、喫煙所にモニター出してくるから、いつまででも喫煙所に入れるんですよ。
あそうか。なるほど。
それにしても、なんで大阪のおばちゃんの話ってついつい聞いてしまうのかなと思い、野球の副音声で、息子が野球をやってたぐらいの知識のおばちゃんが、ひたすら喋るみたいな企画があったら面白そうだなと考えたりして、帰りの新幹線の時間を過ごしました。
ああ、なるほどね。
面白そうだけどね。
それさ、だから、うんうん、朝の部ってことだよね。
朝の部だね。
千葉の試合ね。
だからこれは、今、8時プレイボールだったっけな。まあ、今、おおむねですけども、4試合やるときは、朝1試合、昼過ぎから3試合、みたいな組み方をしてることが多いんですけれども、うん、まあだから朝の部は佐賀商業対拓大交流の1試合だけで、うん、で、その仙台育英対花咲徳栄、神村学園対佐野日大は午後の部。で、まあ最終的に言ってしまうともう1試合、東海大甲府対県大高崎あったけども、雨のため中止になっちゃった。
あ、その日そう、中止1試合なくなってたんだよね。うん、そう。
この日でもロースコアで締まった試合っぽい。こうスコアだけ見れるとゲームが続いてたから、クロート好みの試合だったかもしれないですね。いやでも確かに大阪のおばちゃんの浅はかな知識は浅はかなんだけど鋭いこと言うっていうの副音声面白いかもしれないな。
あその副音声的なことはさ、うん、そのまあ YouTube 配信だの、
うん、
インスタライブだのっていうのは十分可能なわけでしょ、
う
ん
そうね、
おばちゃんが自分でやろうとするかどうか別としてその一緒に息子が来てたんでしょ、
うん、
そのおばちゃん赤紫のおばちゃん
と、う
ん、
息子がさ
息子がさそのおばちゃんの脇こう首元にこうマイクとかつけてさそのままインスタライブやってたとかだったらちょっと面白いけどねやっちゃいけねえんだけど
絶対ちゃダメよ
やっちゃいけないんだけど実はやってましただったら怖えなって思って。
いやでもまあみんながみんなじゃないですけどやっぱ阪神熱が高いから関西は野球の知識は関東のおばちゃんよりも関西のおばちゃんの方があるかもね。
まあそうだね野球に限らないかもね、うん、その、
うん、
なんていうかそのだから子供たちがあの 子育ての経緯で、
はいはいはい、
あのこう親御さんとしてヘルプに行ったとかの、うん、で知ってる競技、
うん、
あるいはその阪神ファンとかね、うん、だからそういうことで生活の中にそうやってスポーツがあるんだよね。
そうね
そのおばちゃんね。
いやだから
東京にもいるんだろうけどあんま目立たないよね。
このなんていうの中途半端な知識がある感じがいいよね。そのサッカーにおけるさ影山優佳さんみたいな感じになっちゃうともう完全な専門家じゃない。
あ、まあそうだね、
だけどこれぐらいのさ中途半端に用語も知ってて中途半端に下世話の話も入るぐらいのビールの売り子の姉ちゃん可愛いな可愛くないなとか言ってる感じのやつとかがいいなこれな。
誰ぐらいがいいみたいな。
いや
誰って言ったらその人中途半端って言っちゃうから
いやそうだよ。だから目に出てる人にはいないんだよね。
まあねあの、うん、割としっかりこう知識を携えていらっしゃるからね、うん、
いやなるほどね。
いやだからさ、うん、何なんだっけ小柳ルミ子さんとサッカーを見ようみたいな企画でいいんじゃないの。
ルミネはちょっともう詳しいもう専門家じゃないかあれは。
でも やりたいことはそういうことだよね。そのなんかいろいろ喋ってくれると
あ
でこの人いつまでも喋ってられるんだろうなっていうのを楽しみたいんでしょ。だから
ルミネのもっと知識が薄い版だよね。子供が少年サッカーをやってた時期がありましたぐらいの。
あでもさその高校野球を見ながらさ、
うん
その二塁でその、うんピック
オフ
ピックオフだっけ、うん、あそれ、うん、あいけんやんみたいなさ、うん、っていう話をしてるっていうのはさ まあまあいけるんじゃないの。
まあまあ知ってるよね。ピッチャー変化球がいないからそれでカウントが整え
て
くるで、
ちゃんとそっちに目がいってんだなって。だからその球場で見てるから、
うん、
実況も解説も何にもないわけじゃん、
うん、
でその中で視野は広く、
うん、
あまあそのテキサス君は内野だっけ、その
内野席で見た
の
ね、う
ん、内野席のまあどの辺か分かんないけど、
うん、
多分内野 全域を見渡せるような
場所、ね、ところだね、
ひょっとしたらね、
うん、いやーこれ面白いな。まあでもあれなんですよね、本当前もね話しましたけど、俺も何度も何度も甲子園行ってますけど、高校野球に関西だとやっぱ夏のレジャーの感じすごいあるのよね、甲子園に野球見に行くっていうのは。
それはね聞いたことある、うん、その近県の皆さんが、
そうそうそうそう、
ちょっと今年は甲子園ね、
うん、
1日ぐらい行こうかっていうことあるね、
その海水浴とかと同じ感じ。
あそうだね、
うんうんうん、いやだからこういうなんつうの、おばちゃんにとっても敷居が低いって言ったら変ですけど、そのまあスカウトほど熱心に見てる人は球場にもあんまりいないとは思うけどそれでもこれぐらいの感じ、ライトな感じで高校野球見に行くっていうのが一つレジャーになってるっていうのが、
うん、
私はね関西いいなとか思うんですよね、
うん、
うーん今年も甲子園行きたかったな、もう無理だな
夏は早いね、
夏早いね、木曜日に明日水曜日休んで木曜日に準決で1日挟んで土曜日か土曜日に決勝ということ
だ、ね、だから先週こじ開けなきゃいけなかったんだよ。
そうなんだ
よ、テキサス君のごとくその何このお盆休み9日間っていうさ、ね、すごいパックがあったわけでしょ。
そうそうそう、
そのそこの流れに便乗してさ、
いやそうなんだよな、
1泊2日ぐらい行っとくべきだったね。
いやなんかさここさ2ヶ月ぐらいさ中途半端に忙しいんよなんかさすげえさ毎日毎日もう徹夜続きじゃないと仕事が回んないですみたいな感じじゃないのよ。なんか平日レギュラーの仕事してて土日になんか別の仕事が入っちゃう、でもそんなにきつくないみたいのがさ、
うん、
1月2ヶ月近くずっと続いてんのよなんかすげえ忙しかったらさ、なんかやっぱ俺今すげえ頑張ってんなとか思えるけどさ、
うん、
なんつうのそこまで頑張らなくてもできてんのよなんか、うん、なんかさ充実感のない忙しさが続いててさ、だからこの夏のやつで言うとさ、7月中旬ぐらいにトータルさんの登録があったりとかさ、
うんうん、
であとはなんだ乃木坂のオールナイトのティフとかがあったりとか、うん、あとなんだっけ、その西川のオールナイト準備しなきゃいけないとかさ、久保さんのオールナイト書かなきゃとかさ、うん、そういうのがあってさ、でこの前はさ乃木坂のオールナイトが来週の8月26日放送分を全編横浜ロケでお送りするっていう企画なんですよ。
あそうなんだ、
うん、その夏の終わりに井上さん横浜出身なんだけど、まあ、横浜っつってもすっげえ田舎の子なんだけどじゃない方の横浜って俺が言ってる
じゃない方の横浜ねあなんか昔もそういう人をいじってた
んで横浜に里帰りするみたいな、
うん、
スペシャルで全編横浜ロケで、まあだからじゃない方の横浜出身の私が本物の横浜に乗り込むとだからいわゆる横浜みなとみらいだとか
赤レンガ
赤レンガとかで、はい、中華街だとか、うん、みたいなところに行きますよ、乗り込みますよみたいな
外人墓地
はいはいはいロケをそれをロケやってお送りするみたいな企画で、この前土曜日ロケやってきたわけですよ、
うん、
でさ稲垣はさ、まあ、東京でも下町方面じゃない、
うん、下町そうね下町キットだね、うん、
これさ横浜ってさ、
うん、
なんかざっくりして聞き方だけどさどういう思いで見てるまあでもさ稲垣慶応だからさ日吉か横浜か、
学生時代は横浜遊びとか全然しなかったけど、
うん、校舎は日吉は行ってたよね、
日吉だよ、
うん、でもまあ日吉も言うとじゃない方の横浜だよね、
あもうだってもうほぼ川崎だもん、
うん、そうだよね、
うん、あむしろ、渋谷から一番近い横浜、
はいはいはいはい、
まあ、元住吉だ元住吉日吉だから、
うん、
あの辺 その横浜市港北区っていうのは一番北なわけじゃない、
はいはい、
北のへりじゃない、横浜市に入りましたって言ったらもう日吉、
この足立とか下町出身の稲垣がすると横浜の町ってさどういうポジション
ポジション
俺は埼玉じゃない、俺埼玉県 県民の中では横浜ってすっげー敷居高いのよ。
ああそうなんだ。
敷居高いっていうかなんか、うんうん、まあ自分で言うのなんですけどダサい球じゃないですか、うん、おしゃれな横浜じゃないですか。だからなんつってのがちょっと
そっか
敗訴感はあるよね横浜
に対して。なるほどね。あそういう風に、うん、確かにこれね稲垣の、うん、友達連中はそう見てた連中が多くて、
うん、
で稲垣はそうでもなかった理由の、うん、太めの理由としてはジャズの街だっていうところで、
ああそうか音楽のところで親しみがある
ってい
う、う
ん、大学の時はちょっと近い街でもあったんだよね。
でなるほどね。
なんだろう保土ヶ谷あたりとかにあの友達が何人も住んでたから、うん、そいつ家に泊まりに行って飲んで、うん、ひっくり返って、
うん、
で翌日もう学校めんどくさいから行かないで昼間横浜のレコデさん行って、
はいはいはい、
で中華街まで歩いてってなんか飯食ってっていうことはまあまあやってたから。
ああそっか。
あとね横浜を下町として使ってたみたいな使える部分を使ってた雰囲気はあるかな、
はいはい、
だからその学生の時に経済的に行けないようなさ、
うん、
あのほらちょっと敗訴なの、ま、うん、元町とかさ、
うん
うん、あとは横浜駅周辺のちょっとデパート散策みたいなこととか、はいはい、そういうことももう全然できなかったし、でそういうのを捉えてこうなんかおはいそうなっていうかちょっと敷居高いっていう感じは確かにあったかもしれないけど、
ちょっとやっぱおしゃれ感さ、ちょっと関東のさ大きな街のおしゃれ感のイメージすごいあるよ、おしゃれイメージ、
まあ、そうだね。で、うん、しかも東京住みからすると、うん、なんかやっぱお出かけの街、
まあそうだね。だから関西における大阪と神戸みたいな関係性だと思うんだけど、うん、そうだね、ちょっとお出かけだよね。
ね、
なわざわざさデートとかじゃないといかない感じもあるよね。
あちょっとね、そうだね、実際あの、うん、デートとして一生懸命行ってた連中は多かった
と思う、ね、そうだよね、
うん
うん、だってまず横浜は一泊するほどの距離じゃないしさ、
うん、まあそうね。 あとはまあだから大人になってから、まあでも大学生ぐらいの時からもう車借りてドライブしてる連中とか結構いたわ、
うん、そうね、
そういえば、
うん、
横浜行ってきたわみたいな。
俺だからさ横浜ってさあんまり行ったことないしさ、
うん、
やっぱなんかさ若い頃もそう思ってたけどさ、思ってたけどさ、もう横浜のさ女子高生とかのさ圧
どういうこと、
おしゃれやつが出てんのなんか
おしゃれやつフェリスとかそういうこと、
いやわかんないけど、
フェリス女学院
どこの高校かもわかんないけど、もう女子高生ですらちょっとおしゃれだよねみたいな。
あ、まあ、そうだ、ちょっとお綺麗だよね、うん、
あ
それはね、確かに多少お嬢様学校っていうか、
ああ
のそういう嫌いそうね、俺大学生の時にフェリス出身の女の子がクラスメイトいたりとかして、うん、やっぱねちょっとねこう家が大きそうみたいなあったね、うん、でもね話して仲良くなってよく聞いてみたら、中島みゆきのオールナイトニッポン一生懸命聞いたとか言ってどんだけおどろおどろしい女なんだってことちょっと思ったり。
いやだからさ、うん、ちょっと横浜市聞いたかった、これ人生だから、あ、まあ、F 横で仕事してる時期あったけど、
うん、
あんまり横浜詳しくなくてさ、
うん、
俺今回やっとさ、横浜の、その、じゃない方じゃない横浜、ちゃんとした本物の横浜のさ、位置関係を初めてちゃんと把握できたんだよね、なんか。
あ、横浜の真ん中を、ね。
真ん中、ランドマークタワーここにあって、
うん、
あ、なるほど、ここに桜木町っていうのがあって、
うん、
で、中華街との位置関係、山下公園との位置関係こうなんだ、みたいな。
あ、その縦横がね。
そうそう、ハマスタと、あ、なるほど、こういう感じなんだっての分かって。で、なんかさ、まあ、16時から、16時にランドマークタワーの下で井上さんと待ち合わせなんですだったんですよ。
ね、何やってんの、え、ちょっと待って、ランドマークタワーで、乃木坂と待ち合わせしたの、
う
ん、
そう。
なんてやつだ。
そんで、その前に、
そこだけを切り抜いてリツイートして
やる。切り抜いたらね。切り抜いたらね。ただすげえことなんだけど。まあ、我々はさ、だから13時からさ、一回その集まって、1時間、まあ、30分全部打ち合わせして、で、じゃあ準備しようっつって30分準備して、14時にスタート、日本出発してみんなで一緒に車で出発して横浜に向かって、
うん、
でもろもろ向こうでもセッティングとかあったりするからみたいので、行ったわけなんですけど、久々に俺やらかしたなと思ったのはさ、その収録でロケももちろんやるんだけど、途中でコーナーも2つぐらい収録できたりしようかみたいな感じで、まあでも言ってもロケ盛り上がっちゃったらあんまできるか分かんねえなみたいな、でもまあ一応コーナーもやるっていう方向性でやろうっつって言って、
あ、ラジオカーで行ったの、
ラジオカーっていうかラジオカーじゃねえな、なんだろう、
ね、日本放送ってドテッパラに書いてあるやつ、
あ、じゃないやつ、
じゃないやつ、
なんか
ちょっとマイクロバスみたいな、
マイクロバスみたいな、ロケ車みたいなやつ、
うん、
でさ、まあ、そういうふうに、まあ、ロケとちょっとコーナーも1個ぐらいできたらいいねなんつって言ってたんだけどさ、うん、ああ、ロケ車に乗ってさ30分ぐらいしたかな、 首都高をさ横浜方面に向かってさそろそろ神奈川に入ろうかっていう時でさはって気づいたのがさ俺コーナーのメール持ってくんの忘れたって
うわ痛えマジかいや今ものすごいヒヤッとした俺今
でしょでも、サブサッカーの岡本向こう着いたらとりあえず、首都高降りたらお前近くの駅から日本放送戻ってくれっていうふうに初め言ったんだけど、ディレクターの司令が待ってください石川さんプロデューサーの中本があいつロケ車じゃなくて電車で行くっつってたから今どこいるか聞いてみますよっつって言ったらちょうど中本が高輪ゲートウェイにいたよ
おお3、4駅進んでたぐらいの
ギリギリ
なるほどそれをすぐキビスを返してもらって
長尾の周り戻ってくれっつって言ってで番組ロッカーにメール入ってっから持ってきてくれっつって言ってことなきを得たんだけど久々やったと思った
やらかしたねそれはそれでも結構な減点だべいや絶対力入ったね
いやでまあコーナーも1個ぐらい収録してたけど、まあ、ロッケ自体がすげえ盛り上がったからもう本当はコーナーなくてもいいかなぐらいではあったんだけどね
まあでも要素としてはね
ヒヤッとするよね
いやそうね
うわっつって、うん、言葉が出なかったもん俺気づいた時に
いやそうだよやるやらない別としてなきゃダメなやつだからね
そうい
やーする
久々ヒヤッとした
横浜でいや横浜で焦りたくねえ
石川本間ブルンの B サイドユアライフ